これから IELTS スコア獲得のためのですね、環境を整えるという話をしてみます。私たちはいつも自分の精神状態に振り回されっぱなしなんですね。予想以上に。例えば、今あなたの大切な人から電話がかかってきたとします。あなたのご両親でも、配偶者でも、恋人でもいいです。で、電話を取ると、その相手がですね、こういう風に言うんですね。あ、やばい、やばい、やめて、ちょっと待って。プツッ、ツーツーツーって電話が切れたとします。あなたね、その状態で、アイルツの勉強できますか？その後、こちらから何回かけても繋がらないんですよ。もうね、勉強できないですよね。でもしばらくして連絡が取れたらですね、その相手の人はこう言うんですね。あ、さっきね、実は猫が電話のボタン勝手に押しちゃって電話かけちゃってね。で、その後、そのまま水の中に落としちゃったのよ。っていう話を聞いたら、その後は勉強できますか？できますよね。人間ってほんのわずか精神状態が乱れただけでですね、全然勉強できなくなってしまうんですよ。だから、少しでも不安な気持ちとか嫌な気持ちとかそういうのをなくしていくってことに努力を払うべきなんですね。そして肉体、精神がですね、最高の状態に持っていけたら勉強の効率もぐっと良くなります。だからそのための環境っていうのは大切なんですね。でもその環境を整備するってことに気を使ってない人は多すぎるんです。だから勉強の前にまず環境を整えろという話をしておきたいと思います。目標を達成するには未来にフォーカスをしてですね、で、未来の自分、なりたい自分になれるための場所とか人間関係というのを選んでいく必要があります。で、その第一段階は、まずですね、自分の精神状態が乱れる要素をなくしていくってことですね。例えば場所について、今のテレビが聞こえてくるような場所とかですね、隣の部屋の音が壁が薄くて聞こえてくるような、そういう場所で集中して勉強ってできないんですよね。だから、もし、家で勉強できる空間がなければ、もう図書館に行ってください。ファミレスに行ってください。カフェに行ってください。自ra動いて集中できる環境を探すっていうのは大事ですね。で、ここぞという場面でホテルを取るっていうのもいいですね。2泊3日ぐらい部屋を取って一人で合宿をやるんですね。まあ私も仕事では時々やってます。この場合はちょっと高めのホテルがいいと思いますね。壁が薄くて隣の部屋の声が聞こえるような環境だとですね、逆効果です。で、高いホテルに行くとね、机もしっかりして落ち着ける空間だったりします。まあお金はちょっと、ね、かかるんですけども、めちゃくちゃ費用対効果は高いです。非常に集中できます。それからもし家の近くにですね、川とか海とか自然が眺められる場所っていうのがあればですね、そういう場所に行ってみるっていうのもいいですね。心がリラックスすると本当に最高の状態で集中できます。で、もし家で勉強する場合はですね、まず誘惑になるようなものをですね、視界から排除してください。だから机の上はきれいにするんですね。汚い机の上ではなかなか集中できないです。で、特に集中を阻害する要因になるものはですね、視界から取り除いてほしいんですね。例えば、携帯電話とか、読みかけの本とかですね、そういうものは目に見えるところに置かないというのが原則です。で、パソコンはですね、勉強に使う場合はいいんですが、それ以外は電源切っておいた方がいいですね。パソコンでネットを見たり、YouTube 見たりっていう時間はですね、本当にこうバカにならないぐらい、もうすごい時間を使っちゃってます。なので、その時間をですね、なるべくこうなくすという、そこにフォーカスをして環境づくりを考えてみてください。それからですね、人間関係っていうのも大事ですね。自分の未来のためになる人間関係を選ぶということです。人間の悩みはほとんど人間関係の悩みであると言われるぐらいですね、人間関係大事なんですね。例えば、あなたの友達とかですね、恋人がですね、こうあなたの勉強邪魔ばかりするような、そういう人間だったらですね、そしてその自分の将来に何もプラスにならないというふうに思ったらですね、もうその人間関係は切ってください。そういうマイナスの人間関係抱えながらですね、やっていけるほどアイルツは甘くないですね。人間には4種類の人間がいます。まず一つ目が自念人ですね。自ら自分の自に燃えるというふうに書いて、自念人ですね。 で、こういう人はですね、放っておいてもどんどんやることを見つけてきて、こう、企画をどんどん作っていく人たちなんですね。で、他人も巻き込んできます。で、こういう人は大体人口の 3% ぐらいというふうに言われてるんですけれども、こういう人と付き合うとですね、非常にエネルギーがもらえます。自分のやる気が出てきます。で、次に、可燃人ですね。可燃物の可燃、燃えることができる人です。こういう人は、自らは燃えられないけれども、誰かに火をつけてもらったらですね、燃えることができる人ですね。大体人口の 10% ぐらい。で、次に、三つ目、不燃人、燃えられない人ですね。まあ、傍観者とか無関心者という人たちです。例えば、海外に留学行こうぜって言っても、いや、俺は関係ないから。っていうような人ですね。もう全然動かない人。こういう人がだいたい人口の6割ぐらい。で、最後、4つ目が少年人ですね。燃えてるものを消す人です。せっかくこう燃えてる人にですね、こうバシャって水を浴びせて火を消そうとする人。こういう人は人口の3割ぐらいいると言われてます。留学をしようとか、アイルツをしようって決めて行動してる人はですね、だいたい可燃人か自燃人だと思います。で、こういう人は、自燃人、可燃人同士で付き合ってる限りはですね、燃えてる者同士なんで、あまり人間関係悩まないんですね。でも、絶対付き合っちゃいけないのが少年人です。こういう人と付き合ってプラスになることは何もないですね。無駄にエネルギー消費します。まあそういう人たちはですね、もう一生人の足引っ張って過ごす人たちなんですよ。だから、そういう人がもし、近くにいたらですね、その人との人間関係はもう容赦なく切ってください。そういう人と付き合ってはいけません。ということでですね、アイルス目標達成のためには環境が大事だっていうことをね、ご理解いただけましたでしょうかね。まずこの精神が乱れる要素を排除していくっていうことなんですね。これが大事です。で、それができたら、次はですね、自分の中でより集中力を高めていくってことを考えていきます。ということで、アイルスの目標達成のためにはですね、環境が大事という話、ご理解いただけましたでしょうか。こういう環境がですね、前提としてあって、初めてアイルスの勉強が効率よく進められるということなんですね。まずは、精神状態が乱れる要素を排除するということ。これができたらですね、次は自分の中でより集中力を高めていくということを考えていきます。この話はですね、この後の音声で、お話をしていきたいと思いますが、まずはそういう精神状態が乱れる要素がちゃんと排除できているか、ここをですね、ご自身で確認をしてみてください。